自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの坂井です。そして、この番組を一緒にやってくれるのは、
はい、インタビュアーの修行美希です。よろしくお願いします。
お願いします。
坂井さん、前回すごく気になるところで、
そうなんですよね。
出たんですよ。
金井さん、第2回目。あれですね。何なんだろうってやつですね。ちょっと前回何でしたっけ、そもそも何ておっしゃってましたっけ、
人材営業の、あるある話っていうのを、
はい、
話を聞けるっていうことで。
なるほど。ちょっと、時間もあれなので聞いちゃっています？ちょっと今日のゲストはですね、また第1回目に引き続いて、何でしたっけ、日本ハラスメントリスク管理協会代表理事をされてます、金井絵里さん。第2回目よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何でしたっけ、この第1回目で途中で終わっちゃいましたけど、人材営業で、
あるある、
いろんな経験しますよねっていうね。確かに人材業って僕もやってたんで、なんかいろいろあるような気がしますけど、金井さんのご経験、どんな？
はい。そうですね。ちょっとハラスメントに絡む、その人材営業あるあるみたいなところですけど、多分私のやってた時期ってもう20年ぐらい前の話なので、今だとなかなか結構アウトな話もあったりしますけど、結構若い、そうですね、女性の若い営業は、基本の洗礼があると思うんですよね、人材営業
はね。確かにそうかもしれないですね。当時はね、
当時はありましたね。
例えば
、夜、何でしょうね、例えば15時にアポとか、17時にアポ行っていいですかって言ったら、いや、ちょっと忙しいからって言って、21時だったら会えるよって、夜の9時だったら会えるみたいな。
ああ。
で、
21時。
うん、21時。
はいはい。仕事終わってるじゃないですか。
昭和のおじさんあるある昔の悪い一面かもしれないですかね、
そう、そうですね。で、場所はもちろんオフィスじゃなくて、ホテルのここのホテルに来なさいっていう。
そこまで
。そうそうそう。で、ちゃんと行きますよ、もちろん。
行くんですか？
行ったよ。
逆にそこがびっくりするわ、今。
それで、もちろん一人で行かないですよ。
はいはい。
男の上司連れて来ましたけど、はいはい、商談しますよ、今からって言って、商談したりとか。そう。とかは、割とね、聞くと、同じぐらいの年代の人に聞くと、ああ、私もあるあるみたいなのは聞く。はい。
ちょっとびっくりした。今じゃ考えられないですね。
多分会社からクレーム入りますよね、それね。
確かに。
うん。
セクハラ系ね。確かに昔のもセクハラじゃなくて、アブハラとかだったら、今やったら僕もアウトなんだろうなっていうこともなんか反省しますよ。なんかいろいろやったなって気がします、なんか。
ねえ、パワハラとかも普通に怒鳴られた時代です。
そうですね。
時代ってね、20年前って、普通に怒鳴られたりとか、あと、あれ、空気銃みたいな。
何ですか？
おもちゃの銃みたいな、空気銃みたいな、わかる。ちょっと痛いみたいな。
はいはいはい、
ちょっと、バン、痛いみたいな。
はいはい。
やつで、電話の手、こう、アポの電話止まったら銃で撃たれるっていう。
笑ってるけど、やばいっす、今だとね。
そうそう、私はやられてないですけど、そういう風にやられてた人もいたっていうのを聞いて、これは、なんだろう、時代なのか、その会社なのか、業界なのか、ちょっとわかんないですけど、そういうのもあったよなって、監禁とかも、私監禁もされたことあるし。
怖っ。さらっと言うけど。
何ですか？
広告求人の営業だったので、思ったほど人が取れなかったっていう。で、反省の弁を述べよみたいな感じで、3時間ぐらい、夏3時間ぐらい、日本刀なんか、模倣の日本刀みたいな刀があったんですよ。部屋に。
ちょいちょい、なんかこう、 きつい言葉がどんどん飛び交ってますけど。
そう、いや、でも本当、そういうところで育ってきたので、やっぱハラスメントがすっごい日常にあるもんだなって私は思ってます。思ってきますし、
もともと、でもごめんなさい、あれですよね。ちょっと腰打っちゃいましたけど、だって人材営業やって、で、その後は人事の方にキャ
人
リア
事で
チェンジ
す。
されるわけですよね。なんかこの辺の流れはなんかあるんですか？
ああ、そうですね。正直言うと結構ハードじゃないで
です
か。
よ
人
ね、
材営
今
業す
は。
ごいもう、毎週とか毎月いくら売ったとかっていうのが、上司とこう、まあ、詰められる。まあ、売れてたら、言われないけど、売れなかったら、まあ、言うみたいな。まあ、結構、なので、その分体力、足使っていろんなところに営業行かなきゃいけなかったので、まあ、それはもう20代で、もうきついかなと思ったんですよね。やっぱりハードで、体がもう持たないだろうなと思って、で、人材のその知識も活かせる、体をそんな使わない職種で、まあ、人事っていう風
な
に
るほど、
言い
なる
ました
ほど。
ね。
確かに人材から人事だとね、行きやすいって気がする。
結構そういう、まあ、人材営業から人事、会社の中の人事に変わるっていう人多いんですか？
多いと思いますね。
そうかもしれないですね。確かに、周り結構いるかもしれない。しかも、また大手、東証一部上場とかも結構でかい企業の人事ですよね、多分
そう
ね。
ですね。当時、
そうか。
なんかそれだけ聞くと、かなりキャリアアップ成功されてるんじゃないですかね。
そうですね。たまたまその会社さんに、もう、なんていうんですね。大手に行こうっていうふうにも思ってなくて、とりあえずブワーッと受けたんですよ。初めての転職だから、なんでしょうね。人事から人事だったら、もしかして、ステップアップできるかもしれませんけど、営業から人事だから別にどこでも取ってくれればいいって思って。もうね、すっごいたくさん受けて、で、たまたまご縁があった会社に入った感じ。
なるほど。やっぱ、なんか僕もそうですけど、20代のうちはなんか、また深いことを考えるというよりもね、ちょっと若干いろいろ動いてみるみたいな時期なのかもしれないですね、当時はね。
そうかも。
人事ってどうでした？実際。
その会社は、でも、まあ、すごく相性が良くて、転職も私いろいろしてますけど、一番長く働いたし、面白かったですかね。
なんかいろんな人いますよね。人材営業とは違ういろんな人、社内の人を見るかなと思ったんですけど。
そうですね。
ですよ
社
ね。
内
また、
ね。
社内の人事でも、いろんなものをたくさんありそうですね。大変なことが。
そうですね。まあ、会社が大きいと、こう、ちょっと部署が違ったりとか、ちょっとグループ会社でも色が違ったりして、もうルールが、こっちで通用したルールがこっちは通用しないみたいな結構あって、最初は、あれ、言ってることが全然言語が違うみたいな、戸惑ったこともありましたけど、まあなんか、割とそのメーカーだったからかも、ちょっと、なんていうんですかね、大きな会社のメーカーさんって、なんとなくおっとりというか、変な人がいなかったですね。まあ、ストレートに変な人はいなかった。
確かに。そんな変な人もおらず、体力が理由って、まあそれだけじゃないんでしょうけど、人事に来て、まあ、なんで、はたまた、なんで独立すんのってなるんですけどね、奥さんに聞いてると。
そうですよね。安定で、そのままでいいじゃないですかって、私も思いま
思っ
す。
ちゃいますね。急に独立かよって。僕もき、ね、当時大、まあ、これからお話あるかもしれないですけど、大学院一緒行ってて、なんか裏でね、独立したんですって聞いて、はいってなりましたからね。
大学に行かれてるときに独立されたんですか？
大学院に行った、卒業した後にもう一社挟んで独立したんですよね。すぐは独立しなかったです。
なんで独立されたか聞いていいですか？
何でしょうね。まあ、人事を続けてても、続ける人生もあったんですけれども、持病があったので、そうなんですよ。大学院の入学式、酒井さんと一緒の学校に行ってた、その初めて入った入学式も、体が弱かったので、入院中の病室から外出許可もらって入学式行ったと
そうだっ
か、
たんですね。
そうなんですよ。
知らなかった。
っていうぐらいちょっとね、体が弱かったので、こう、ずっと会社員でやると、こう、決まった時間に起きて、満員電車乗って会社行って、夕方まで帰れないみたいな、もう耐えられないというか、もう多分体力が絶対持たないと思ったので、まず自営をやろう。で、ニーズがある、ニーズもあるパワハラとかのところを、こう、対象にビジネスをしていこうっていうふうに思って、もう仲間も集めて、割といろいろ考えて、まあ、登記してみたいな流れですかね。
なんかね、気になったのが、なんかほら、もともと体力ないからっていうことで始めた独立だけど、実際やってみてどうですか？なんか逆と独立の方が体力使うんじゃないかなって、なんか客観的に思うんですけど。
そうですね。
そうでした。
起きてる間、だいたい働いてますかね。
ああ。
全然働く時間は長くなっちゃった感じはする。います。
なんだ、それ OK なんですか？それだけど、逆に言うと。
なんていうんですかね。理不尽なことはないというか、自分で全部決めるから、ストレスが極端に少ないです。
確かに。
なんか、売上がね、安定しない月があったりとかしても、売上が、って月があっても、それは自分のことだし、まあ、いっか、人になんか迷惑かけるわけじゃないし、とか。なんかね、割り切りやすい、すごく。まあ、会社だから儲けなきゃいけないのはあるものの、なんか変な、なんだろう、めんどくささはないですかね。
その会社がこれまで、まあ、そういったこう煩わしさじゃないですけど、いろんな理不尽なことも経験したからこその独立のやりやすさっていうのがあったのかもしれないです
そうですね。
実際、マインド的にやっぱ働いてるとき、会社員として働いてるときと、独立してやり休めたときの違いって、なんか感じるところあります？まあ、その働きやすいとかはあるのかもしれないですけど。
会社員、私は一生でも、そうですね、会社員、これから先、どんないい会社に入っても、やっぱり自分ごとにはならない。なんていうんですかね、よく経営者の目線で働けって言うじゃないですか。あれは絶対無理だったと思ってます。
おお、
だって
名
人の会
言。
社だもん。
ちょっと、今、名言入りましたね。
本当。
なるほどね。
雇用関係が発生してると、もう、それはもう立場どんなに、なんですかね、こう、いろんな、こう、素晴らしい会社というか、やる気を持った方でも、なり得ないっていうことです。
やっぱり経営者の視点で命かけるかって言ったらかけないんじゃないかな。わかんないですけどね。そういうつもりでやってる方ももちろんいると思うんですけれど、私は無理ですね。ここまで突っ
究
込め。
極ね、そうですね。確かに、究極の度合い、純度100%、経営者の目線で言ったら、経営者になるしかないっていう感じですね、多分ね。近づく意識は持つことはできるかもしれないけど、まあ、本当の意味ではなんかね、やっぱり違うのかもしれないなと思うときありますね。
なので、一回経営者の立場になってからなっちゃうと、多分難しいなっていうのは、なんか分かった感じはします。
ああ、そこはマインド。じゃ、経営者の目線がついた今の金井さんってどんな感じですか、今。
どうでしょうね。何ですかね。何だろう。
何が変わった？
特に変わっ
特に
て
ない
な
か。
い。特に変わ、なんかありますかね。何だろうな。でも、特にはでも変わってないけど、
流れがおかしい、流れが。経営者の目線をやってみたら何だったんだって感じですけどね。当事者意識ってやつですか
当
ね。
事者意識はありますよね。でも、怖くはなる、たまに。
ああ、まあね。
すごい大きな話来ちゃった時とかは、怖いですよね。でも、まあ、誰かやるんだし、っていつも思うようにします。どうせ私がいなかったら誰かが同じ思いするしなって思って
す
や
ごいで
る。
す。その辺が天才的ですよね、多分ね、金井さんのね。 だからこそ何人もね、こう仲間が、今何人でしたっけ？一緒にやってらっしゃる方。
ですね、運営メンバーは、顧問の方とか参事っていう、運営メンバーだと6人、私入れ
6
た
人。
ら7人かな、アドバイザーの方とか入れて。で、今、講師一緒にやってくださってる、資格取ってくださった方は、もう大体30人ぐらいかな。
すごい。
そうですね。今、どういう、活動されてるか、そもそも、ハラスメントリスク協会、企画も含めて、なんぞやっていうところ、私もずっと気になってまして、もう、酒井さんもちろん、ご専門の、もう、業界の方だと思うんですけど、素人目線から、
確かに確かに。
なんっていうですね、ありますので、よかった。次回ですね。いただけないでしょうか。酒井さん、お時間が参りました。
あ、本当ですね。もう早いですね。
そうなんです。
今回は、かなえさんの第2回ですよね。
そう
か
で
なえ
す。
さんの、なんかこう、人材営業から人事を経て、そして独立までのお話を、なんか楽しくお伺いできたので、次回はじゃあ、今やってらっしゃることについてと、今後の展望みたいなところも聞いてみたいなと思います。はい。じゃあ、第2回。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。